村上和夫のスイッチオンで生きよう。この番組では生命科学の分野で50年以上にわたって研究を続けてきた私が得た気づきや学びをリスナーの皆様と共有したいと思っています。私はですね、はい、1999年か、2000年の1年前に63で大学を辞めました。定年退職でしたんで、はい、その時どう考えたかというと、私は63で大学を卒業したと思ったんですね。なぜかというと18で大学に入って63まで大学しか知らない、はい、もう落第に落第を数えてやっと卒業。だから私はですね、社会人1年目が63で始まるとこう思ったんです本当に。一つは何でそんなこと思ったかって、私は前からですね、あなたの思いが遺伝子の働きを変えますよって言ってましたね、
はいはいはい、
そうすると63で辞めた時に、あ、ここで俺の大事に人生終わったか、いや待てよ、ひょっとしたらこれからが社会人としての本番かもわからんという私の思いがですね、私の遺伝子に影響を及ぼすはずやと、ということは人生に影響を及ぼすやつなんです
と、
考えたんですよ。何やるかは決めてなかったんですけどね、辞めてから半年もせんうちに新聞を読んでショックを受けたんですよね、
はい、
というのはアメリカが人について稲の電子暗号を解読を始めるという記事が出たんですよ、日経新聞に。ショックを受けるだけあるんで、ね、はい、これは許せんと思ってなんでヤンキーごときに米人はしょうがないけど米までやられるぞって。でなんでね、アメリカがそんなに米熱心ですかって聞かれるからね、困っちまってね、それは多分米国だからですよねこれはしかしね、半分はもちろん冗談ですけど、半分はね冗談じゃないんですよ、はい、私は農学部出身ですからね、あの米タンパク質の仕事はね、もう何十年前からやってたんですよ初めてね。なんでそんなに米に熱心かっていうと、米は世界の主食なんですよ、もうインド中国を含めね、その世界の人口の半数ぐらい占めるところは米を食べてる。それでなぜ米かっていうとね、小麦大麦トウモロコシは全部イネ科なんですよ、だから遺伝の人種を調べるということは他の主要穀類の遺伝子の推定がつくと。んでアメリカはね、やっぱアメリカのすごいところはね、自分とかほとんど食べないのにね、やっぱ世界食糧戦略として遺伝情報を握ると、
わ、
国家戦略だと思ったんですね、
戦略的ですね。
そうでしょう、
はい、
で許せんと思ったんだけどね私は日頃は今日気が弱くてね、あの思うことの半分も言えないことなんですけど、ね、こういう時は何でか知らないけどね、日本のためにやってやろうと思いましてね。
素晴らしい。
それでここにね、このバイオ研究所を作って、それで始めようとしたんですけどね、まずお金がないでしょ研究員がで、まあ今だから言うんだけどね、総理官邸にも行ったんですよ。それから自民党の党員の政調会長にもあった、中曽根元総理にもあってね、またそういう時に連れてってくる人がいるんですよ。僕なんかアポイントメントなんか取れないもん、首相官邸に。よし行こうと言ってね、ずっとここの当時の会長がね、でね、思い切り、あの、こういう人たちにね、本当のことを言いなさいと。このままでは日本は稲の電子暗号解読に遅れを取ります。遅れてもいいんですか、オーバーに言えって言ったんですよ。やっぱこういう人はね、やっぱ稲はね、あの日本にとって大切だと、日本人が稲作をしてきたということが、日本のその文化とか伝統に大きな影響を与えていると。
そう
ですよね、ただ日本でやるべきだと、私お前これからでも勝てるのかって聞くんですよ。そういう時に勝てますとこう断言するんですよ。本当は勝てるかもしれないし、勝てないかもしれないかもしれないところ、相手に聞こえないように心の中でねでこういうのを僕たちはナイトサイエンス言ってましたね、
はい、
科学にはね、表と裏があるんですよ。昼と夜は、昼の科学はね、これは科学ですから、
はい、
論理と理性と客観性が大切でしょ、はい、それは昼間の世界なんですよ、 それに夜の世界ナイトサイエンスつながってね、うん、ナイトサイエンスなんとなく怪しげでしょ怪しげな世界に近いんですよ、うん、でこれはね昼は理性なんですけど、ね、夜の世界は、ね、感性なんですよ、うん、感じるんですよ。
なるほど。
それからね直感なんです、
うん、
霊感まであるんですよ、
うん、
でしかしこれをあまり強調するとね私も値打ちが下がりますから昼間はねこういう話は一切しないんですけど、
うんうんうん、
しかし実際科学者が動かしてるのはね、うん、夜の世界なんですよ。
なるほど。
なんだけどさっきちょっと言ったようにね大きな仕事っていうか研究はね常識をどっかで抜けなきゃダメなんですよ、
うんう
ん、常識を抜けるときは理性と必要じゃなくて、ね
うん、
これはいけるっていうねやっぱ感第六感みたいなのがあるんですよ、
うんうん、
あるいはやらねばならないっていうね使命感です、
うん、
でこれがねやっぱ科学者を動かしてるんですよ、
うん、
だから大発見の目は全部ナイトサイエンスになるんです、
うん、
しかし夜だけではダメですよ昼の仕事も大事なんだけど、
うん、
でとにかくですねそのそういう政府高官とかで人に、ね、訴えたんですよ。
なるほど。
で一体いくらお金がいるなって聞くからね100億円って言ったんですよ出せるかもわからんって、ね、こっちがビビりましてねアーティストっぽいってあげるそれでしかし40億ついたんですよ、すごいでしょ。
すごい。
それでここのね元の部屋は、ね、40人ぐらいの大舞台で始めたんですけどね、
うん、
そっから苦労が始まったんですよ。なんせ寄せ集めでしょみんな。だから場所を借りて人を集めて、ね、機械を揃えて特にな相手がねアメリカのベンチャー会社
だ。なるほど。
これも世界最強の軍団でね、
うん、
もう家の電子暗号解読に関してはね世界の全研究室を相手にできるくらいの研究チームが始めた。本当は無謀だったんですねそれは。しかし僕たちもとにかくやろうということをやったんだけどやっぱりこれ無理でね、
うん、
大変なピンチが何度も来ましてねもう私はねここでも私5キロ痩せたんですよ私の研究で一番おとりきつかった、
うん、
これはね何十億というお金をもらってね、
うん、
負けましたじゃ終われないんです、うん、切腹もんですよ、
うん、本当に
アメリカに逃げるかって逃げたってダメなんですよ、
うん、
その機械をリースで借りてるからねリース代が何億ってかかる追い詰められたんですよ。
なるほど。
で私はね本に書かせてもらってるのはね、
はい、
ピンチはチャンスですよって書いてるんですよね、
はい、
書くのは簡単ですけどねしかしやっぱりねここで頑張れたのはねやっぱりねもちろん私じゃないんですよ、うん、40人ここだからって40人ぐらいですよ全部で、ね、100人目のスタッフが、
うん、
稲だけは日本でやろうっていうねこれも熱い思いですよ。
そうですね。
それで、うん、稲の遺伝子暗号解読はですね日本チームは世界のナンバーワンだったんですよ。で研究はねナンバーワンでしか残らないんですよ金メダルしか、うん、2位以下はねもう発表できないんですよ、
うん、
前の実験と同じでしたっていうんではね、うん、全然インパクトがないから、
そうですよね、
だから1位争いやってて、だから勝ったり負けたりしてて、ね、私は勝った話しかしてませんけど、
うん、
負けたことの方が多いんですけどね負けたことは時間の関係で省略です。しかしそういうねことが定年退職後に起こったんですよ、
うん、
でこれはやっぱり私どもの思いがね、
はい、
まあ、天に続いたんですよ。
そうですね。
とっても商売立ち入りできる相手はないんですけどね、
うん、
やっぱ一つはやっぱり稲だったからね、
うん、
やっぱ日本チームがね総力を上げたということと、
うん、思いが強かったんでしょうね。
強かった。もう曲げられない、ね、
うん。
もう切腹じゃなきゃダメだから。それで稲の全遺伝子暗号が分かったんですよ。
はい、
ところが稲の大発遺伝子の大発見が出たようなもんで、
はい、
これ後世に伝わるんですよ。
すごい。
うん、だから私がやった現役やった仕事よりもはるかに後では、ね、役立つと思ってるんですけど。
うん、
でそういうことが定年後にできたということはね、やっぱ思いの力というのはね、
すごい
ですね、強いことを自分で実感したんですよね。
うん、
日頃はヘナヘナしてるところもあるんだけどね、
うん、
やっぱこういう時になると。
ここぞという時の 火事場のバカ力、
そうですけど、それからちょっと無謀ですね、
はい、
普通常識的に考えたら手を出したらダメなんですよ。
確かに。
じゃあ今日本が一番
住んでる
解読情報を持ってる、
はい、はい、だからその遺伝情報を持ってこの米さえ食べたら花粉症に効きますよ、うちの米ができてるんですよ。しかも背の丈がね短くて収穫量が多い。で、そういうものできてるんですよ。
へ
ー、それをちびひかりって言うんですけどね。
そういう名前なんですか。
いや、僕がつけてる。それからね、大豆タンパクを含んだ米、
はい、
この米を食べてるとね、大豆とお米の両方の栄養素が入ってる。
さっきおっしゃってたチームワークで発揮されるんですね。そうそうそうそう、
はいはい、コンビネーションで、ね、豆光って言うんですよ。
かわいいです、おしゃれですね、あのネーミングが。
ああ、そういう風な仕事が出ててね、はい、まあ、応用はこれからなんですけど、そういう大百科事典で非常に地味な仕事を、大学を卒業した、まあ、後では関わったということですね。
うん、まだまだやれることあるってみんなに思わせてくれるお話ですよね。
そうですかね、
はい、やっぱ思いによって大逆転したって言ってもおかしくないですか、
ね、そうですね、その現役の時も一度あったんですけどね、現職の時も、
うん、
しかしそれがその定年後に起こったっていうのはやっぱありがたいですよね、
うんうん、
リスナーの皆様にお知らせです。全国で話題となっている村上和夫ドキュメントスイッチの3月と4月の上映会の予定は次の通りです。3月20日水曜日祝日、東京都町田市民ホール第4会議室スイッチ上映会 in 町田、主催はボディアンヌクラブです。3月30日土曜日、鹿児島県薩摩町ひまわり館上映会スイッチ、愛しい我が子の可能性を見つめて、主催は障害児学童保育を支援する会です。3月31日日曜日、大分県別府市山田別荘スイッチ上映会、主催はヒューマン DF プロジェクト別府です。4月6日土曜日、東京都坂戸文化施設オルモスイッチ上映会、主催は相川慎吾さんです。4月8日月曜日、神奈川県鶴見区民文化センターサルビアホール、遺伝子のスイッチがオンになるとき、主催はフォアガンサポートネットワーク藤原さんです。4月13日日曜日、広島市まちづくり市民交流プラザ、映画スイッチ自主上映会&鈴木直樹監督講演会、主催は虹色ハート今村邦夫さんです。4月14日月曜日、ライフガーデン境ホールスイッチ上映会、主催は2013青い星藤崎さんです。4月29日月曜日祝日、岩手県大船渡リアスホール、命と未来が輝く日、鈴木監督入江監督ライブトーク、主催は映画を届けようプロジェクトです。各上映会のお申し込み方法詳細はスイッチホームページをご覧ください。